では、2018春本の話の続きですが、2019だね、本の話の、ね、続きですが、最後、久しぶりに読みました、野良屋。野良
屋。野
良屋。内田百軒という人なんですけど、夏目漱石の弟子なんですよ。
へ
ー。で、一応陸軍士官学校のドイツ語の先生とか、あと法政大の多分学長みたいなことがやったんじゃないかな。まあ、結構なこうそういう社会的にも成功した学者さんなんだけど、この人はあの随筆が面白いことで有名 でこの野良屋っていうのは自分家に迷い込んできた野良猫の話なんですよ。
小説、
まあ、随筆日記、
日記、
日記みたいなものですけど、それがまあ随筆集にあそこ収められてて、その随筆集が野良屋って名前なんですけど、自分それは要はそういうこうなんていうのか、ちょっと偏屈なところがある人で、まあ、偏屈で固いおじいさんなんだけど、ある日その家に、野良猫が住んじゃって、初めは飼う気は なかったんだけど、なんか次第にこう自分たちの生活に馴染んでっちゃって、しまいには野良っていう名前、野良猫だから野良っていう名前をつけて可愛がり始めると、もうなんかだんだん目尻が下がってって、よく見るとこいつはいい毛並みの人いるとか、あのご飯を食べてるところそばにいるんだけど、決して人の食べてるものには手を出さない、ちゃんと自分用にお皿に取ってあげると食べるとか、でこの野良が、どこどこのお魚屋さんで仕入れたお魚しか食べないから、こいつはなかなか味が分かってるとか、なんか結構かもうデレデレしてくるんですよ。で、しばらくするとこの野良がね、行方不明になっちゃうんですよ。そっからのこのおじさんのもう毎日の悲しみ方もうなんかこう、今どこで彼は何をしているだろうとか、なんかお風呂に入ろうにもお風呂場を見ると、大体お風呂場の方、風呂の蓋の上があったかいから、そこで昼寝をしていた野良のことが思い出されて、目が涙でいっぱいになって風呂に入れないとかそのお魚屋さんの前を通ると野良のことを思い出すので、その魚屋にも行けないとか挙句の果てにはその新聞、大学教授だから新聞屋さんとかと付き合いがあるから、新聞に広告を打ってもらって、これこういう猫が迷い込んでいて、見つけた人にはそれなりの報酬をするので探してくれって言って、間違い電話がいっぱいかかってきたりとか、それでもなんか間違い電話をしているときは野良のことを一瞬でも忘れられるのでいいとかもうとにかくもうね、あの 病的に猫がいなくなって悲しいっていうことをね結局1年ぐらいにかけて毎日書くんですよ。今日はこういうことがあった、野良を思い出して寂しいとかもうね、もうずーっとメソメソメソメソ書くんです
なんかそういう感じなんですよね。ただそれだけの話なんですけど、
それは読んでて面白いんだよ、
なんかね、あのおじいちゃんがここまで悲しいって書くの面白いなっていうまだメソメソしてんだっていう感じとかがいい。今日で100日目だとか、
なる
ほど、ね、今日で140何日目だとか
結果それは報われるの？
報われないです。報われなくて、でただ探しするうちに今度はもう一匹猫が住み着くんです。でもやっぱりそいつは野蛮で、人の食べてるものには手を出してくるが、まあ、なんかこうちょっと毛並みは悪いし、やっぱり野良の方が良かったとかなんとか言うんだけど、そいつはなんとなく住み着いちゃうんですね。でそうすると住み慣れてくると、またそいつにも情が湧いてきて、結局そいつは3年飼うんだけど、なんかその3年経って死んじゃった時の日記も残ってて悲しいって結局あいつもいいやつだったみたいな感じで、もうデレデレデレデレして
ただの猫好きの
日記なんですけどこれがなんかねこういいんですよね。東大を出て法政大学の教授とか陸軍士官学校のドイツ語の先生やったりとかってする、そういう固いこうで偏屈のおじいちゃんなんですけど、猫にこうデレデレデレデレしてる感じ、なんか なんていうのかな、ペットがいなくなって悲しいっていう感情をこれだけいろんな毎日なんていうかな、毎日書くことあるなっていう、すごいなって。ただそれだけの事実に対してもう山ほどアプローチをしてくるわけですよ。思えばいなくなったのはもしかしたら私に何かを伝えるためだったんじゃないかとか、でその亡くなってしばらくして来た猫はもしかしたら野良から何か伝言を預かってるんじゃないかとか、なんかそういうことをいろいろ考えてるんですね。
本当に猫好きだね。
ただのおじいちゃんですね。でも面白いなっていう話。野良や。
なるほど。じゃあ私、はい、最後、マチネの終わりに。
おお、平野啓一郎。
平野、知ってます？
知ってます、知ってます。
あ、読んだ。
なんかは読んだけど、マチネはまだ読んでない。これ直木賞だっけ？
いや、賞は取ってない。ないんじゃないかな。
平野さんでもなんか取ったよね。
なんかね、その自分がよく覚えてるのは、あの、アメトークのなんか読書大好き芸人みたいなやつで、このマチネの終わりにっていうのをすごい取り上げられてて、で、あ、読んでみたいなと思ってて、やっと文庫に出たんで買ったんですよ。で、なんか今度あの映画化もするみたいで、福山雅治と石田ゆり子でやるみたいなんです。一応その本読んで、なんかその最初に書いてあるんですけど、なんかこう実話なんだけど、実話をこう脚色して書きましたみたいなこと書いてあるんですけど、
どういう話なんですか？
恋愛、
恋愛です。恋愛ですか？
結構
ベタベタ
始終恋愛なんですけ
ど、始終
始終
始終始終、あ、ずっと恋愛してる、
始終って
始終恋愛っていうか、どれだけ独特なやつやってくれるのかと思った。始終恋愛ですね。もう徹頭徹尾恋愛の話。そう、
ギタリストの主人公と、はい、まあ、当時報道記者の女性の恋愛話なんですけど、こう出会ってで、やっぱ恋に落ちたんだけど、もう付き合う、まあ、でも結構いい年なんですよ、40手前とかぐらいの。で、付き合うとかいう時に、ちょっとある悪意とか、ちょっとしたその、そういう悪意って。
悪意、人のね。
悪意っていうとちょっと語弊があるかもしれないな。強い執念というかがあって、その二人がこう離れていっちゃうんですよ。離れてまたお互いにお互いの生活をして、だけどこうまた徐々に近づいていくみたいな、
もう一回
話なんですけど、
いいじゃん。
まあね、結構ね面白かったとは思います。ちょっとまあなんかそこいる、その話いるかなとかっていう話は割と多い方だと思うんですけどね。その主人公ギタリストなんですけど、そのギターに対する話とか、あとその報道記者でイラクかなんかに。
イラク、
紛争地域かなんかに行っている話、その後なんかその PTSD、なんかあの障害かなんかになっちゃうとかいう話とかあるんですけど、それいるとか、ちょっと思わない感じ
もないけど、
恋愛の話だけしないんじゃないのとか思わなくもなかったんですけど、まあでもそれにしてもその恋愛の部分、特にそのすれ違い原因のところとかは、いや本当に読んでて、俺マジかと、そんなんなるっていうぐらい、
違和感、それともこう感動、
いや感動っていうのはなんていうか、すごい深い感、
深い感、
読んでて、と思って、そんなある、しかもそんなうまくいっちゃうと思って。
その要は悪意なり執念みたいなものもうまく作用しちゃうっていうぐらい、だからそれで一気にこうワッと離れていく感じとかも、なんか読んでてページをめくるのが辛くなるような、
あでも読みやすいんじゃないですか。
あ、まあ読みやすかったですよ、うん、あのそれもちろん面白かった。
へえ、一番今期、
あでも一番っていう意味で言うと三ツ星と米田が面白かったかな、うん、だから自由と、うん、そのマジネの終わりにが、うん、まあ相当でこう、うん、面白かった、
なるほど、同率2位みたいな、
うん、そうそうそう、でさっきの罪の声も別にはつまんなかったから、うん、っていう意味でそのなんだろう、楽しめた、うん、クールな外れがなかった
な。なるほどね、いいじゃないですか、うん、なるほどね。平野啓一とかね、最近結構新聞とかよく出てますね、彼ね、
うん、
なんか言論、
うん、
みたいな、言論人みたいな活動をよくして
る、へえ、
いろいろ言ってますよ、哲学を自分
で、うん、
そうですか。そんなわけでね、
はい、
読書をよくしましたという後期もよく読んで、次回は世界の終わりと、
そうですね、
いや、いいですね、うん、楽しいですよ。じゃあ、続いて次回もね、ぜひまたいい本に巡り合えたらいいなという願いを込めて、
はい、
以上です。